ーはバナナ
ちょうだい。
ゴリラはバナナちょうだいです。はい。
はい。バナナちょうだいです。
はい。ウッホでございます。はい。
私がウドゲインです。そして。
どうぞ。
ドゥドゥドゥ。パンパンパンパンパンパンパン。パンパンパンパンパンパン。トゥルルトゥルルトゥルル。ピップブー。ホイップです。よろしくお願いします。
うん。
え、うん。中橋学級。
いや、何の違いとかないでしょ。分かるわけないでしょ。
分かるかい。
あ、映画泥棒の。
あ、エフェクトの音を
視覚で再現した。映画泥棒のエフェクトの音ですよ。うん、映画見てないのね、ひょっとしてね。あんまり映画見ない人だ、みんな。
いや、っていうか、何のために言うた、今。何がしたい？いや、ね、オープニングはそういうとこじゃないからね。うん。
うん、
いやもう
あれオープニング俺の特技披露するとこじゃないの？
もう特技これ特技
これ特技
映画泥棒の真似します特技
いやなんか面白いこと言っちゃいますのね。
うんそうでしょ、うん、
笑ってしまうような思わず、
うん
ね、そうだと思うんですけどね、まあ、口、うん、アングリじゃないですか言ったら
毎回困惑させられる
ってい
うね。
そう何したいんやっていう、こうほんまブレるんでやめてほしいんですよね。
ラジオ自体がふわっとさせてるんですよ。ふわっと。
ああ。まあ、ふわっとといえばで繋がるんですかね、これ。
ふわっといえば。繋がるんですかね。
繋がりましょうか。そしたら、いやー、もうね、いや、もうあまりにもどうでもいい話なんで、どうしようかなと思ったんですけど、まあまあ、まあ、いつもこのラジオで、まあ、取り上げさせていただいている、ね、石原まりこさん、はい、ふわっとした空間というね、はいそのブログがありました、はい、ふわっとブログというのをですね、
今ありますね。
ふわっとどころかもうどっかへ飛んでてしまったので大気圏にいないんで、違う方で探そうかという話になって、でちょっとい
るんですか2代目主
任。2代目もう、はい、ただはい2代目安田さんですっていうことでちょっとね、ねただもう終わってしまうんですけどね今日で。あの5月の27日のブログで終わってしまったそうなんですけども、はい、早速、
襲名即
引退で残念なんですけども、あまりにもこの最後の、まあ、うん、このあたりですよね、この最近のその、安田さんのブログがすごかったっていうことで、ちょっとそれは、まあ、取り上げないといけないんじゃないかなということなんですよ。
お
うん。あの見ました
です、ね、安田
さんのブログ
安田オフィシャルブログ、はい、安田スタイル
そうです
バイアメーバ、
はい、そうですそうですそうですで、うん、それがですよ急にですよね、
うん、
もう5月に入ってからもうタイトルがもう恐ろしいことになってるんですよ、うんうん、あの各、まあ4月とかでしたらねそのそれぞれ の, その記事のタイトルなんですけども心の心と心とかあの安田ですとか、うん、安田東京ジャパンといったようなまあ、タイトルになってるんですけども、まあ、まあ、普通のタイトルなんかなと思うんですけどね、5月になってからちょっと見ていただいていいですか、これちょっと。はい。
読んでいいですか、ね、
はいはい、いいですか。5月になってからタイトルですわ。
告訴と殺戮。
すごいね。
告訴と殺戮。乙女と殺戮。殺戮三部作。
どうしたっていう。
いいな
ぁ。ねえ。子供と虐待。
虐殺、うん。
うん。もう。
売名便乗、やぶ医者女。虐待大魔王。
ちょっと、どうしたのどうしたのこれっていう感じになっちゃってて。うん、ねえ。告訴と殺戮、ね、殺戮ですよ。告訴と殺戮2、3、4って続いていきますからね。うん、それでまたこれ、もう、どうです。この告訴と殺戮2とかちょっと読んでほしいんですけど、
うん、
ねえすごいですよね。精神科医加山理香を民事提訴します。
おお。
で、私の家族、私の命、海老名家の著しい侮辱、怖さと同罪、うん、その下に自分の、まあ、ピースどういうタイプかね、こうピースサインみたいなのを出して、離婚
ダブルピースじゃないですか、
ダブルピースですかね、
ダブルピース
離婚の記者会見でしたっけね、はい、ね、話題になりましたけども、うん、ぶっ飛び離婚会見ありましたよね、小橋さんとね自分ピースしちゃうという、はいはいはい、あの写真を何枚も貼るという、これ何枚もですよ、
あ
すごくないですか、すね、これ最後いいですか、最後言わせてください、ブログの、はい、一番最後ですけど、皆さん立ち上がりましょう、先見ましょう、罪人は監獄へ、 Go to jail Go to jail Go to jail And we love you Go to jail Go to jail We love you And I love you all Yes ハートなってるんですけど、どういうことですかこれ、
テンション高いな、
いやいやいや、
Go to jail って言っときながらですよ、相手に向けてですよ、うん、命令系ですよね、確か英語でね、ゴツジェール、ゴツジェール、ゴツジェール、and we love you ですから。どういうことや、どっち？
どっち？
愛してるの？
ちょっと緩和ですよ。
どういうことっていう。ゴツジェール、ゴツジェール、we love you。これはなかなか書けないですよ。
愛の力で構成してくれるということじゃないですか。
いやー。まあね、そういうことなんですかね、愛の力で公正に助けたりよと、この、うん、告訴と殺戮さん見てもらっていいですか、ブログいきなりびっくりしますから、はい、いきなり開いていただくと、もういきなりの、
あやばいやばいやばいやばい、もう怖い怖い怖い怖
い、いきなりハサミを持っているヤザさんの姿から始まりますね、
はいはいはい、
すごいです、原告が、
ま、イカちゃん、うん、はい、わらがきやめた方がいいと思うよ。小浅君、殺人罪、殺人未遂罪、原告誰だと思う？原告わかる？
うん。
うわすごいな、もう。
そうですね。
ポエム？
うん、え？尿酸値から血の指数まで最低最悪、頭弱い。原告じゃないよ。原告なんだよってね、その原告と間違えちゃうかと、もう心配されてるわけですよね。原告ですよ。
間違えませんから、そんなこと。うん、
原告は。なんと日本国なんだよ。日本が日本憲法で裁くんだよ。うわー、これあるかもよ。これね、リンクが貼ってます、うん、ウィキで、うん、日本における死刑っていうところの、
あー、わざわざ探したんや。
いやー、
うん、
いやー、すごいですね。
なんかちょっとラップで歌いたいですよね、これね、やっぱね。
いやー、恐ろしいですわ。
うん。
恐ろしいですわ、本当に。
うん。
二人とも頑張ってね。
これは、
うん、最後、カラーン、コローンって。カラーン、コローン、コローンですかね、これ。
Go to jail? Go to hospital? Go to hospital? Go to laboratory じゃないですか、これ。
ね、俺が普通マイラブラトリーですよね、これね。完全に。いやー、すごいや。もう写真がす、うん、いつ撮ったの、この写真っていうね。この、うん、結構照明あってきちんと撮られてるじゃないですか、この写真ね。
そうだね。
その、
あ
の、ちょっとハサミをこう切っちゃうよっていうような写真なんですけどね、これね。
うん。
うん、これきちんと綺麗に撮られてるんで、目、照明も当てる、ライトも当たってると思うんですよ。
うん。まあ、厚化粧ですけど。
そうですね。まあ、ちょっと
このハサミも、この凝ったハサミもね、わざわざこのために買ったのかなぐらいの感じの凝ったハサミっていう。う
わ、すごいね。
すごいね。うん、
いやもうこれで最後に、
まあ、残念ながらもう終わってるんです
ね。終わるんですよね。記者会見を行うことになりましたと。6月2日金曜日、うん、まあそうですね、来週な、6月2日金曜日、まあそうなんですね、6月2日金曜日の午前11時半よりもですね、
うん、
はい、帝国ホテル桜の場でですね、
うん、
記者会見をしますと、はい、
はい、Go to jail、
Go to jail と言っていただけなんですが、それで本日 and forever ということで、
forever、
はい、
永遠に、
最後にもう一人告訴します、だとですね、誰行くの？和田アキ子です、
おーっと来た
大物。
おっと。
ゴッド姉ちゃんじゃないですか。
そうなんですよ。明らかなる営業妨害、名誉毀損。
うん、
いい加減に正解こちらのセリフって面白いですよね、ちょっとね。ね、あの、ナイクのいい加減に正解っていうそのラジオがありますけども。
そういうことだね。
はいはいはい、はい。ちょっとかけてるわけですね。はい。はい。どれほどの人間が虐待を受けているか分かりません。そして、義兄、峰竜太の涙ぐらましい努力。
うん、
あっこにお任せ、うん、笑わせます。竜太にお任せなんです。何のこっちゃ分かりませんけども。
なんか竜太巻き込むなよって感じなんですけど。
そうね。竜太をやめてって。
うん、
そうですよね。
三角を頑張ってやってるんやろっていう、あっこ、あっこちゃうやろっていう話でしょ。
ああ、まあね。
わかりませんけど、
まあね、
分からないけど、分からないですけどね。
間違ってるからよう分からんなってますね、これね、はっきり言うてね、うん。で、提訴理由、そして裁判経緯は、やつはエイドシェルター。これなんと有料、そうですよ、有料メールマガジンでリンクが貼ってあるんですけども。
金取んの？
って思いますよね。
金取んの？
そうです。まあまあ、ちょっとそこまで僕らも追っかけられないんですいませんけど、
うん、まあ、ちょっと申し訳ないです
ね。ちょっと申し訳ないですけどね、うん、このラジオも何にもお金になってませんのでね。はい。ちょっと
月880円ってそこそこですね。
そこそこ取りますからね。
取りますね。
で、またちょっと変わっ、うん、あの、気になる発言もされてるんですよ。まあ、坂口安里、救済計画もきちんと遂行しています。うん、えって。ギョッとしますよね。なんかプロジェクト発表されてる。坂口できたんだ。ギョッとしますよね。
友達とかなんかなんですかこれは。坂口安里さんとは。
わからないんですよ。坂口安里虐待、あ、言っちゃいますね。あの、救済計画ですよね。
救済。
あの、これについても、あの、ブログに上がってるんです。うん、坂口安里救済計画。これですかね。4月23日。このちょっと、はい。
まあね、
はいはい、坂口安里救済計画と、
あ、
私の告発と同時に坂口安里救済計画を発足しますと、
あ、
まず、坂口涼子さんとは、まあ、お母さんですよね、窮地の中でしたってことなんですわ、うん、まあまあまあまあ、でも男運が最悪でしたと、
うん
うん、いうことみたいです、うん、はい、なんかまあお母さんと知り合いやから、あの、アンリ救済政策、計画しますよと、なんだかとんでもないプロジェクトになっちゃったけど、うん、みんなの力で頑張りましょう、
これがヤスハの心づくり、イエーヤスハ、
テンション高いよね、ずっと思うけど、うんうん、
人の心配してる場合かって感じなんですけど、
まあ、それもそうですね、うん、でも
アンリがバカなものでは仕方ありません、その時は見晴らしますと、うん、軽くは言ってるんですけどね、
軽すぎやかな、うん、
うん、でこれもいくつかねやっぱ書いてはるんでね、坂口アンリ救済計画についても、うん、2、3とあるんで、まあ、2とかもちょっと読んでみたら、うん、ね、うん、まあまあ涼子さんとのそのなんですかね、恩人だから、うん、どうしても救いたいんですっていうことみたいですね、うん、うん、だからもう4月に入って、まあ、4月の末からですよね、はい、もう5月に入ってからこのブログなんですけども、坂口安里救済計画かそれとも虐待かっていう話になってるというところですよね、
うん、忙しいですね、やるのがいっ
ぱいでね、
それでいっぱいありますよね、もう6月かもうすぐじゃないですか、記者会見まで、
いや、そうですよ、だからまあまあ、
3、4人を訴える言うてるんでしょ、
そうです、そうですすごいですよ、
つか単純に疑問なんですけど、うん、人集まんのっていう、
いや
みんな興味あるんすか、
いやいや興味ありますよ僕、
うん、ちょっとあるよね、
ありますよね、
こうふわっとさせられたらね、やっぱ、
うん、
やっぱり天末を見届けたいというのは
そうですよね、ここまでありますよね、ないですなかなか、うん、
うん、
ねえ、
やっぱ面白いですの、うん、でもとりあえずこのブログは終わりなんですね、
う
ん、
もうこのブログはもうここでおしまいです、
あ、残念ですね、
あとはメルマガでお願いしますということ、
ね、虐待掲示板としてここは永久に残しますって宣言しますね、うん、
いやー恐ろしいな、
うん、
ねえ、殺人犯擁護するとかなりの刑なんだよ、ぴっかりちゃん分かった、
分からない、
ぴっかりちゃんっていうね、あ、まあ、あの女流の落語家がいますけども、
あ、
ね、私の、はい、いるんですよ、私のね、うん、もう知ってる人なんですけども、恐ろしいですねこれはね、はい、
うんうん、 はい、いやー、毒電波でした。ありがとうございます。
はい。はい。
はい、この調子でいきます
かね。この調子で何を
言うか分
か
りませ
んけども。この調子でいきますよ、もう。ユンユンユンユン。ふわっとふわっと。
はいはいはいはい。皆さんの頭の中に電波を直接お届けします。ということで。はい。はい、ゴリラはバナナちょうだいですということで、
はい、
いやー、はい、もう阿部さんもちょっと追い詰められてるんじゃないですかっていう話ですねこれね、うん、
あ、いや、全然追い詰められてる感じないけどね、
どうなんですか、
いや、テレビ最新みたいな、でも支持率下がってるらしいですよ、
あ、そうなんですか、
あ、そうなの、
なんか日経が、うん、あの出口調査したら今 28% ぐらいで、あの支持してる層が、
え、はいはい、そんなしかないですか、うん、いや、
もう一気に落ちた、まあ、前 60% ぐらいだったでしょ、
そうですか、うん、いや、う
ん、そんな
下がったの、そんなに下がったの、いや、うん、ちょっと ほんまかいって話ですけど、ちょっと分かんないですけど、うん、まあとにかくその前の文部科学省次官ですよね、前川さんって方が記者会見をしましたと、うん、何のためかというと、はい、っていう、あの今、はいはい、ね、ちょっと話題になってます加計学院という、加計学園かな、はいはいはい、というところ、岡山のね、うん、まあ学校法人がありますと、でそこが、うん、まあ、安倍さんとのまだ忖度ですわ、うん、忖度関係で、いろいろとその便宜を図っていただいてたんじゃないかという話があって、うん、で、うん、その文科省 の, その、まあ、資料の中にですね、もう本当に最高権力者の、うん、まあ、意向があるんだみたいなことが書いてあったと、
あ、
うん、いうような資料があったっていうのが、まあね、スクープになあ、スクープになって、そんな資料なんか、うん、そんな会務所に近いよっていうようなことを、まあ、その今時の政権の方々はおっしゃってたんだけども、いや本当にあったんだっていう形で、うん、その前文科次官ですよね、はいはいはい、の前川さんが記者会見を汗をねかきながらしたという話があって、うん、っていうところですよね、まあ、これね、
うん、
いやこれなかなかですよね、今、あ、これですか、うん、今、はい、あ、支持する支持しない、これは何ですか、内閣支持率ですか、
報道ステーション、ね、
ね、あ、報道ステーションの、うん、今はこれを内閣支持率がどうなってるかというと、これ見たらどう
ですか、若干下がってますかね、
うん、何が分かるのか、一番最後ですね、え、安倍さんですね、あ、5月の21日ですね、2017年の、
はいはいはい
はい、あ、やはり支持するの方が多いんかなってところですね、今 46.
あ、そうですね。
うん、はいは
い、で支持しないが32となってますっていう話みたい
な、
う
ん、まだそんなあんでね、
うん、
うん、もはや 10% ぐらいが遅すぎですけどね、こいつ無敵ちゃうかっていうぐらい人気あるね、なんなんほんま
強いよね強いね、うん、いや、
あの ノーダメージじゃないですか、もう、
うんうんうんうん、
うん、
なんかやっぱり海外からの評価高いんですよね。
海外からの評価？どういうこと？
そうそうそう。要はだから、あの、アベノミクスの評価高いんですよ。
あ、経済界からの評価が高いってこと？
そうそうそうそうそうそう。
まあ、海外って言ったらね、まあ、むちゃくちゃやね。経済、あ、まあ今言いますけど、経済界からのね、評価高いことね。
うん、そうそうそうそうそう。いや、だから海外メディアの評価が結構高いんですよ。アベノミクスさん結構やるんじゃねえのみたいな。
アベノミクスさん結構やるんじゃないの？
アベノミクスさん。
ちゃくちゃ。
ちょっと。初音ミク
で
も解除しますよ。大丈夫ですか？
めちゃくちゃないですか？
アベノミクスは良かったんだよねっていう評価ってのは結構高いんですよ。
あーはん。
うん、よくわかんないけど、う
ん、なんでその海外との評価が高かったらその内閣支持率につながるのかとかもわからへんし、
ね、うん、
ね。いやいやいや、日本はやっぱりほら海外のあれに弱いからね。あ、まあ、海外がいいって言ってたからやっぱり。実はいいんだっていうふうなことを思っちゃうんじゃないですか？
もう知らんけども、その辺は、うん、まあ、全然説得力も
ない。まあ、ちょっとこの辺でふわっとした感じはシャットアウトして、次、ね、はい、話を始めてください。
ね、まあ、とにかく今ちょっとね、まあ、取材に戻しますけどね。
加計学院ですよね。
加計学院ですよ。これ加計学院って呼ぶらしいんですよ。うん、で、
あ、そうなん、
そうなんですよ。
加計学院、
うん。で、その前川さんという方が、まあ、記者会見をしましたということですね。結局何がしたかったかというと、加計学院はですね、うん、まあ、今針というところにその獣医学部を新設したいという話があったと、うん、
はいはいはい、
でもうこの近年獣医学部っていうのがその新設認められてなかったそうなんですよ、う というのはもう、はいはいはい、もう獣医さんっていうのはいらないと、うん、もう人が、うん、まあ、余ってるぐらいなんだって話らしいんです。
そのいらないと。
そう、そうですわ。うん、で、で、その民進党がどこから手に入れたか分からないですけども、まあ、記録文書があったと、そこに書いてあるのは、その獣医学部を新設する、その加計学園が獣医学部を新設するというのは、総理のご意向だと、まあ、最高権力者のご意向だと。言ったようなことを書いてある資料があったんですっていう話だったんだけども、
ミトコモの陰謀みたいな、
ね、ですよね。でそれでかなり動いてしまって、
うん、
結局、赤信号、つまりその獣医学部を作らないというのが、その赤信号だったわけですけど、それが青に変わったっていうふうにみんなが思ったってことらしいですよね。
あ、
で赤青になったと、赤に青になって、もうスピード、最低といいますかね、決裁がおりまして、で、もう国家戦略特区指定が行われたわけですよね。そういう獣医学部を進出すると話になったと、
でするの一声ですよね。
ですよ、これを便宜と言わずして何を便宜と言うんですかという形じゃないですか、なんですが、まあそれがですね、まあ、その資料があるというふうな、その、まあ、結局森友学園の時もその忖度忖度という話で、結局その文書化されたようなその証拠はなかったですよ。ついにここに証拠が出てきたわけですね、文書としては。
そうですね。まあなんか小出し小出しに出していましたけどね。
まあまあまあ、結局はね、決定的証拠じゃなかったということなんですよ。で、これも決定的証拠と言えるかどうかって話なんですけども、まあ、とにかくその、お役人が作った文書の中に、その、文字として総理のご意向だと書かれてるわけですから、まあそういった文書があったって話だったなんだけども、まあ、特に権力者といいますか、今のね、あとも言いましたけども、はいはいはい、まあ、菅さんなんかがですね、これはもう怪文書に近いもんだっていう話をするわけじゃないですか。
怪文書ね、はいはい。
官房長官がですね、はいはい、いや、そんなことないんですっていう形で出てきたのが前川さんですっていう話なんですよね。で、この前川さんの、まあ、記者会見を行ったわけですけども、実際にあった、確実存在しているという話だったんですけども、でこの前川さん自身もなぜか急にスキャンダルがね、つまり、皆さんもご存知かもしれませんけども、出会い系のお店に通ってたっていうね謎のスキャンダルがこの読売新聞で報道されるわけですよね。この記者会見を行われるということが、このタイミングがすごくバッチリやったんですよね。この文章出てきました。で前川さんが出したってわけじゃないかったんですよね。わかんないですよ、誰が出したのかね、こうやってね、
はいはいはい、
前川さんって言われてますけど、ネットでは、まあ本当はまだそこはわからないということですよね。で、その、まあこの文章が出てきた時ぐらいですわ、急に、こう前川さんっていう方の、その、まあ前文部科学事務次官が出会い系に変わってたよっていうね、これはどういうことなんやっていうような記事が読売新聞に出てくると。でこれにつながっていくわけですよね。
あ、まあ、分かりやすいですね。
どう考えてもこんな出会い系のなんか行く男が言うことなんて信じますな、あなたたちっていうのはね、
そういうことを言いたいわけ
ですよ、その世論を作り出そうとしてたわけですよね、言ったら。
あ、
すごいですよね、本当に。
すごいですね、新聞潜るですね、みんなね。
まあ、すごいですよ。だから 今としては今は朝日新聞、毎日新聞はもうこの、前川さんの言ってることが正しいのどうかというところを、まあ、加計学院のその、まあ、そうですね、この疑惑ですよね、の解明というところで、まあ、そこに、まあ、フォーカスされてるんですけども、産経と読売は、うん、前川さんってそこに出会い系の男やれというところをどんどん報道していってると。いうようなその構図になってるっていうことなんですよね。これ今ね、なかなか面白い。
まずですね、
はいはい、
出会い系バー行っちゃあかんのかっていう。
はいはいはいはい。
行ったらあかんのかい。ええがな。
いや、別に言っても。
まあね。
でもいいんじゃない、いいんじゃないと。
いいんじゃないと。いいんじゃない、いいんじゃないと。はいはい。
いいんじゃないですかっていう。いやいやいや、それは言ってもいいでしょ、別に。何がわかんのって話ですよね。
で、まあ、童貞が言うてるんですけどね。
童貞が言ってますけども。
いや、まあ、いいんじゃないですか。
まあ、
行きましょうよ。
ねえ。
すっきりしたじゃないですか。
炎上交際万歳みたいな話使いまって、これって。ねえ、炎上交際は。
あったかもしれないよ。 既成年の人の売春とかやっちゃうかもしれんけども、うん、行くのはいいでしょ。
だから援助交際の、
うん、ダメなんですか、うん、ちょっと手で抜いてくらぐらいもらうぐらいダメなんですか、
うん、
うん、
これはいや行ってええかどうかというよりも、
うん、
あの行ってたことが急に今のタイミングでできたことが
そっちですよ、ね、
そっちは怖いからっていう、
うん
うん
うん、
ことですよね。
そうですね、そうやってなんかもうカードを切るみたいな感じで管理してるんですかね、このウィークポイント的なものをね。
そう、弱点リストみたいなの持ってるんじゃないですか。
うん、逆らったら分かっとるやろなっていう、
うんうん、
あるんですかね。
うん、
いや、もう忖度するわな、こんなんな。うん、
そりゃそうでしょ
う。
すべてのウィークポイントを管理されてるわけですからね。
うん
うん、もうバラしたらこれ言っちゃうよっていう。
ああ、もう一歩さんも童貞やってことはバラされてしまうわけでしょこれ。
えらい。いやもう、もう全世界の人にバラしてますけどね。逆にこう宣伝アピールしてるんですけどね、全然寄ってこないんですよね。
ああ、忖度してくれと言うてんのに。
いやだってさ、アマゾンで売ってる CD でもさ、未使用品と、新品どっちが高い？未使用品と使ったものどっちが高いっていうのは、ねえ、当然未使用品の方が高いでしょ。
うん、何のことか分かりませんけどね。
うん、ちょっと今、ふわっとしましたけど。
そうですよね。
はい、気を取り直して。は
い、そうですね、話した方がいいと思いますけど。
うん、いや承認喚問拒否してるんですよ、これ。
うん、自民党は。そうなんですよ、そうなんですよ。
やばいですよね、やっぱね。これは、これは致命傷なんですよ、きっと。
なんでしょうね。いや、森友さん、森友学園の時ですよね、籠池さんですよね、うん、
はい、
うん、籠池さんの時も、
うん、
は承認喚問せえって言ったわけですよね、自民党の人がね。で今回なんでこれ承認喚問拒否してるかっていうと、民間人やからって言ってるんですけど、籠池さん、うん、民間人ですね、どういうことなんかなって思いますよね、やっぱり、うん、思いっきり民間人承認喚問しましたよね。うん、
ええ、
思いっきりな民間人ですよ、言うたら幼稚園 の、うん、あの園長先生ですよ。
そう
ですよ、うん、そう、うん、この方はもともと役人でしたよ、
うんうん、官僚でしょ、
官僚ですよ、ええ、前川さんね、
うん、
うん、ね、同じ民間人でもちょっとデジが羊が違うんじゃないですか、
うん、
うん、
いやいやいや
怖いわ、
怖いわ、もうほん
とやっぱりね。
でも、うん、こういうことやっちゃうと、ほら、政治に興味なくなっちゃいますよね。
あ、そうですか？
だってもう、で、汗かきのおっさんが出会い系場に帰ったわーってさ、
うん、
レベルの低い話になるじゃないですか。
だから、レベルの低い話したいんですよね、結局ね。落とし入れたいんでしょ、これ。
うん、もうだから、うん、いわゆる本質的な議論っていうのはないまま、レベルの低い話にどんどん落ちていってっていうところになると、うん、もう若者興味、政治ニュースとか見ないよねっていう、こうなっちゃうとっていう。
でも本当にこのレベルの低い話かどうかっていう、結局、どっちもなんですけどね、どっちもって言ってるのは、じゃあ女の話なんか、それとも金の話なんかなんでしょ、これと言
うたら。そうそうそ
う。うん、クソをクソで隠すっていうかさ、そのねえ、結局はその加計学園さんはねえ、言うたら獣医学部なんてもうできひん、新設はできひんわけやから、もうこんなんできたら獣医になりたいというお客さん、学生はいるんですよ、
はいはいはい、
多いんですよ。でも学校がない、うん、で新設認められたらやっぱ来るわけですよ、言うたら、
はいはいはい、
うん、商売ですわ、言うたら独占企業、うん、独占的な、まあ、特権が認められるわけですから、
うんうん、
あ、そうですよね。
で土地もね、もうただみたいな値段で買えるというようなとこなんですからね、
うん、
もう政商ですよね、もうブログ言いますとね、もう政治とつながってるわけですよ、うん、政治家とつながったらお金はもらえます、これは便宜なんです、
はいはいはい、
便宜を図ってもらってるわけですよ、
ね、え、
それとね、それを隠すために女の話でも親しくるっていうね。もうもうそれは、うん、最悪でしょ、言うたら、
うんうん、上級コネクションが出来上がってるんですね、これはね、
うんうん、もう単純に自分の欲望を満たしたいというのはもう下級も上級もないんですけどね、違うんですけどね、うん、いや
羨ましいな。忖度されたいわ。
本当にすごいね。もう我々の決意ですよね、うん。まさにここですよね。本当にね。
うん、
もう税金払わんぞっていう話ありますよね。これね。
あれ？
あれ？
まあまあまあ。でもね、うんうん、どうなるんですかね。これね。
うん、
いやー、どうなんで、どうなんつうか、まあ、ぐちゃぐちゃだったら終わりでしょ。
ああ、なんとなく、
うん、やめな。なんとなくっていう。
また、
なんとなくぐちゃぐちゃってかき混ぜされて、で、まあ、ね、安倍さんの支持率は 50% 維持みたいな感じでしょ。
籠池さんの時でも、かなりのダメージなんかなと思ったら、なんとか乗り切りましたからね。
うん。
全然だったね。
もう今回なんていうのも、この前川さんがこんなことせんかったら、もう完全に乗り切るつもりだったんでしょうね。
いや、むしろ上がってたんじゃないですか。サミットで俺はトランプとこう渡り合ったぜみたいな感じでグッと上がった感じじゃないですか。
いやでも前川さん大丈夫かね。自殺したりせんへんかね。
外国に逃げた方がいいんじゃないですかって言われてるらしいですよ。
ちょっとね、うまいこと体、身元を隠してしばらく消えてる方がいいんじゃないかっていう。
こんまあね、うん、そこまでやってしまったんだからね。
うんうん、とてもありえないような自殺をされてしまう場合があるんでね、この国の歴史やと。
ねえ、
うん、エクストリームっていう
んですか、ね、そうですね、エクストリーム自殺でもあるんでね、ちょっとそれは気をつけていただきたいなというのと、
うん、
あと森友学園の話でしたら、神戸祭りに、毎年、神戸祭りですね、はい、神戸のお祭りなんですけども、毎年その、
先日やってました。
やってましたよね、はい、で、その塚本幼稚園という、その森友学園の方が、はい、森友学園の経営する幼稚園ですよ。ですよね。はいはい、五箇条の御正門でしたっけ。を、そして教育直後、毎朝朗読するという、その幼稚園だったわけですけども、
はい、
今年も出場してましたっていう
ご報告、ね。お、なんと。
そうなんですよ。らしいですよ。私は行ってないですけども、そのツイッターなどで、
マジっすか。
はい。今年どうなんかなって調べてみたら、今年も出場されていたと。
さすがに今年はないと思ったんやけど。
ね、で、さすがに今年は、いつもですね、そのアナウンスがあったんですよ。我々はっていうようなね、私たちの幼稚園は、ご家庭のご正門を、とですね、教育直後を毎朝朗読しておりますみたいなことを言ってたんです。
アピールして
たんですね。アピールしてたんですよ。で、みんなは口あんぐりするっていうね、いつものこの夏の風景やったんですけど、
はい、
今年はさすがにそれなかったみたいですね。
ああ、ちょっと抑えめに。
なかったんです。
うん、
ただ、演奏した曲が、
はい、
海賊と呼ばれた男の劇中歌やったっていうね。
お
ということで、これはどう捉えたらいいのかなっていうね、
あことだったみた
い
です。ですね、
はい、そうです。
うん、
ということです。
なかなか強メンタルですね。普通出場自体、やめると思うんですけど。
いやー、まあ、演じが練習してるんです、演じが練習してるんですって言うたんでしょうね、多分ね。
練習させた
んやろ。何練習させたもんか思ったらね。
ああ。
そんなかなかですよ。
打たれ強いですね。
うん。だからもう、
平気。打たれ強いな。
幼稚園平気やと思います。
どうやったら倒せんの本当。
すごいよね。
そっちかと教える。
無敵っているんですね、やっぱしね。それぐらいのメンタルの強さをね、やっぱしね、学んでいく必要がありますね。
うん、敵を敵と思わないっていう。
そういうことですよ。
うん、よくわかんないけど、そういうことですか。はい。わかりました。
はい、前川さん、頑張ってください。ということで、はい。小ネタのコーナーということで、い
ろ
い
ろ
と
小ネタをね、そんなコーナーあったのかと、
はい、サマーレッスンの宮本ひかりちゃん、
はい、
の
って言われて分かるのかというと、まあ、分からないと思うので説明します。
はい、お願いします。
まさか知らない、はい、みんな、
うん、いやまだまだまだまだ知名度はそんなに高くないと思いますよ。
まだまだか、
あの、まあ、バンダイナムコが作ってたあの VR ギャルゲーというのがありまして、はいはい、それはサマーレッスンというタイトルです、
はい、
以前この番組でもね確か話したと思うんですけどね、うん、あの女の子と2人きりに部屋に入って、うん、でそこで家庭教師をできるという、
うんうん、
まあ、家庭教師しながらイチャコライチャコラして好感度上げていくという、まあ、そういう、まあ、ギャルゲーですよね、
うん
うんうん、何が違うのかと基礎のギャルゲーとは、うん、それは VR で楽しめるからであるっていうね、
うんうん、
VR ゴーグルをはめた状態で臨場感たっぷりの状態で、
うん
うん、イチャイチャコラコラできるというね夢のようなゲームがあるわけですよ、
うんうん、
この度やりたいね、
やりたい、やりたい、
そうですよね、都合がいい女ですからねこんなんね来てほしい時にすぐ来てくれるんでしょ、最高やないですかっていうね、
もうしゃぶれを言ったらペチャクラペチャクラと、
いや、
してくれたらいいな、うん、できないですけど、
はい、
いやまあまあまあ、それはね、うん、PS4 で出してるゲームですから、
うんうん、
はい、今のところはまだね、はい、うん、あのダウンロードしかプレイできないんですけど、うんうん、この度パッケージ版が出ると、
はいはい、
5月の末日あたりですか、うんうん、はい、うん、それに合わせて、うん、あの等身大フィギュアが出るんですよね。
あ、
この
等身大フィギュア、等身大、
等身大フィギュア、
すごいですね。
うん、はい、同じ165センチですか。
わあ、うん、そういうことですか。
でっかいフィギュアが発売されます。
うん、
やった、やった。
すごいね。
VR を超えた。うん。
ああ。
うん。いや、ほんまもんですよ。もう VR すら超えて。
そうですね。これね、実際に触れるわけじゃないですか。うん、
もう触れるしね、ね、
うん。
それはもう触るどころじゃないですよ。
そうですよね。
うん、あの VR のゲームの中でパンツ見れませんからね。
あ、そうなんですか。
あ、そうなんだよね。
この等身大フィギュアがあったらもうパンツ見放題。くんかくんかし放題、ね、
はいはいはい、うん。いいね、
うん。そのお値段。
うん、
はい。税込み291万6千円なりっていう。は
い、それ。安い。
え、291万6千円安い。
安い、
あ、291万円ですよ。すごいなぁ。
5個限定の商品です。
でもこれ、わ、5個限定。
急げ。予約急げ。
300万円とか1500万ってことか。
限定5台か。
限定5個ですからね。
まあ、ね、あ、限定5台。すぐ売れますよ。
いや、誰が買うねん、まあ。何者が買うのか。
いや、もう売り切れてるぐらいちゃう、もしかしたら。
多分ね、売り切れたと思うんですけど、これ、何日か前の話なんで。
ですよね。
うん。が流行ってるんですって、最近、こういう等身大フィギュアが。
はい、そうですか。
まあまあ、生産する量は10体とか20体とか、そんなレベルなんですけど、大体完売しております。
はいはいはいはいはい。
うん、すごいね、時代ここまで来ましたね。どうすかね、欲しい。
欲しい。2万だったらっていう感じですけどね。
うん、しね。うん、2万で普通のフィギュアの大きさやからな、そんな。
お
あのフィギュア業界、最近あの中国の人件費が非常に上がってまして、
はいはい、
あの普通のフィギュアでもちょっとだいぶ高くなってるんですよ。価値の価格の2倍ぐらいになってて、ちょっとね、やっぱ買ってくれる人が減ってきましたと。はいはい、だったら、もうその金に糸目をつけずに、買ってくれる人にもうサービスしちゃおうっていうんで、やっぱこういう商法を考えたんじゃないですか。
なるほど、なるほど。
うん、あくまでブルジョアから絞り取るぞ。
291万円。このフィギュアの服なんですか？服は、服もこのゴム素材みたいなのでできてるんですか？
まあそうですね。うん、
ああ、だから。
だって服が普通の繊維やったら脱がせれるという話じゃないですか。
いや、そうなのかなと思ったんですけど、そういうのはないんですね、こうやってね。
ああ、いや、でもいずれそういうのも出るかもよ。
うん、いいこと、いいアイデア言いますよ、今。いいアイデアいただきましたっていう。
あ、そうなんですか。いや、僕はもう、てっきりそうだと思ってましたから。
残念ながら、まだそこまでは言ってないですね。いや、それやったら、ちょっと、いろいろとうるさい人に文句言われるでしょ、きっと。
ああ、そうですか。
うん。
へえ。
そう簡単に、まあ、話が進まないと思うんですけど。
いや、またこれもややこしいこと書いてますよ、いっぱい。これ、搬入に関しての確認事項とか言って。
うん、だってでかいからね。
ヒューマンサイズサマーレッスン、宮本ひかり、うん、以下本商品は、パワーゲート付き4トントラック1台で納品します。うん、トラック車が道路交通法などに違反することなく駐停車できる場所を確保してくださいっていうようなことをね、もう何ですかこれ、もう
何ですか、
うん、狭い路地とかに入ってとか無理っすよっていうふうに、
うーん、もうこの時点である程度でかい家じゃないとっていう、
それでも書いてますね、設置場所に関してのご注意、うん、本商品の最大重量は約55キロの予定ですと。
55キロ、
そう、1点1点
人間並みの大きさではないか。
で、で居住者や来訪者の方を見込んだ上で、うん、なんていうんですかね、床、なんですか、床耐荷重っていうんですか、床は、うんうん、問題ないかご確認くださいと、いうことを書いてますね。
いや、まあこれ別のフィギュアなんですけどね、うん、まあ、別の等身大フィギュアです、実際買ったお金持ちの、はい、うんうん、あの公開されてる写真っていうのがあって、うん、もう搬入風景がもうちゃうでしょ、うん、これ
見させてもらいますわ、
うん、棺桶みたいなのが来るんですよ、ドカーンと、
はいはいはいはい、198万円買いましたと、
はい、
こんな感じで来るのね、
こんな感じで来るんですよ、
これ冴えない彼女の育て方というやつの加藤
アニメのキャラクターやね、これね、
ああ、はい、缶オケですね、実際これ、
うん。
個人投資家であるツイッターユーザー。
やっぱこれぐらいの金持ちが来るんだね。
うわあ、うん、これか。
すごい家住んでますね、もう大豪邸ですよ。投資家の家。
すごいね。
うん。ザ上級でしょ、もう。
金持ち。金持ちがオタクになるとこんなになるんか。
普通オタクの部屋言うたらね、うんうん、狭い部屋にぎっちりとグッズが詰められてて、もう汚いことこの絵ないんですけど、ね、ちゃいますね、やっぱ金持ちはね、スペースに余裕がある。
このおっぱいマウスパッドが陳列されてますけども、すごいですね。
ねえ。
ねえいや、僕の家、ここのぐらいの一つちゃうかってところにね、あのおっぱいマウスパッドの、あの陳列がされてますね。
ねえ。
すごい。
家具が立派やから、なんかね。このおっぱいマウスパッドすらなんか高級感が出るという。
出ますね。
こういうところに飾られるわけですよ。
手に託と。
等身大フィギュア。
すごいね。
うん、
レクサスをシャア専用に改造します。いや、中に上がりますよ。
始まったオタクはめんどくさいな。
いや、すごいね。サスタバの上に、はい、座っているフィギュア。
おー、これは下品だね。
すごいね、赤い陽月さん、うん、あー、この人ね、すごい、うん、もう倒産したいのにね、
隕石落ちたらいいのにね、
ほんとほんと、うん、
ここにピンポイントにドカーンとね、
そうそうそうそう、
でもクレーターになってしまえっていう、
いやーん、
いやー、貧乏に手紙なんですけども、
他の貧乏に行くよね、
うん、
はい、意味でございます。
まあそういうわけなんですよね。
はいはいはい。
うん、いいですね。うん、
ね、
こういう誇るべき変態日本、うん、クールジャパン。
いやー、もうちょっと見てしまいましたね、このね、赤い大月さんのそのサイトとかをね。
うん、
うん、
見ちゃうよね。
見るね、これは。
うん、
まあまあまあ、これはいいとしまして、
はい、これはまあこんなところでいいですか、
はいはい、わかりました、さあ次のネタいきましょうか、
次のネタ、はい、
はい、はい、あで PSVR ですか、はい、
VR、
はい、で、
まあ、VR つながりね、
次のネタというか、はい、まあ、プレイステーションの VR のゲームなんですよね、サマーレッスンっていうのが、
そうですね、
じゃあどんな、うん、その VR どんなソフト出るのみたいな話を見ましょうかという話ですね、
鉄拳が出るんやなとか、そんな出ないよねっていう、
うん、鉄拳は出るんだけど、これはあくまで VR 対応であって、自分が自分目線で、
うん、
そうなん、第三者視点なんですよね、鉄拳もね、
ですよね、結局はね、
うん、
だから鉄拳が自分の主観視点で敵戦うだったら、うん、うおーって思うんだけど、まあそうはではないっていう、
まあどうしても体が動くよね、うん、やっぱりそうだったらね、
うん、
あ、まだこんなんが出てますよ。幸せそうの管理人さんっていうのはさ。
お、似たようなゲームが。
似たようなゲーム、やっぱり
考えますわね。やりますわな。
やっぱりもうギャルとイチャコラしたいっていう、そういうコンセプトになっちゃうんですよね。
うん、やっぱりそれしかないですよね。あの VR ってね。も
う
それ
しかない。やっぱエロからじゃないですか。
うん、ですよね、うん。
新しいテクノロジーが開けていく過程というのは、
ね、ベータ、
まず取っかかりにエロでしょう。はい。
VHS ベータ戦争じゃないですけども。
そうですよ。VHS がね、AV 見れるからっていうのはね、大勝利でしたからね。
大勝利でしたから。
ベータの方が性能上やったのに。
です。うん、小さくてね。うん、
ね、
うん。エロが勝ったって話ですよ。今回、PSVR でもですね、 この幸せ層の管理人さんという、
うん
うん、美少女3人との生活を楽しむ恋愛アドベンチャーだということで、
うん、
ゲームは一人称視点で、進行するために本当に目の前にいるかのように臨場感を味わいますよと、
はいはいはいは
い、いうことだそうですと、
うんうんうん、鉄拳殴る蹴る、うん、そんなんいらんのやと、うん、イチャイチャコラコラしたい、
まあ、まあま
あ人間の本能ですよねやっぱりね、うんうん、でもそうなると PS やとやっぱり限界があるんじゃないですか、
うん、まあまあそうなんです
よ、ね、エロいことエスカレートしていくけれども、うん、やっぱりそういう
寸止め的な話でしょ、ね、だから
寸止めああ、
うん、だけなの、ね、だからもうソニーはまた同じ失敗繰り返すんですかって言いたいですよね、うん
ほうほうほう
ベータですよね、ソニーでしたよね、うん、あれ確かね。
色で負けたんやろ、お前
って、ね。ですよねって。VHS になった方がええんちゃうのって。当時のビクターになった方がええんちゃうのって。
はいはいはいはい、はい、
うん。思いますけどね。
あの、こういう VR ゲームの主戦場はやっぱ今、パソコンなんでね。パソコンゲームなんで。めっちゃエロゲなんで、ね。これですよね。もう出てますよ。そういうコンセプトのゲームは。
そうですね。見させてもらって。はい。
あの、我らが。我らがイリュージョンですよ。
はいはいはいはいはい。
もう早速パクってるよね。キャラ一緒。
はいはいはい。
サマーレッスンのキャラとまんま一緒。
あ、
ソニーテルの女の子
が。そっくりさんが。あ、
うん。ドッペルゲンガーみたいな。
すごいね。わかりやすいね。
ねえ。もうこのことパコれますって。
あ、もう出ちゃってるんですね。これ7月
出てますね。
ああ、なんでしょうかね。え、大型無料ダウンロード。え、これも売ってるんですよね。ダウンロード販売専用ソフトってことで。
はい。そうです。
はいはいはいはいはいはい、はい。
発売当日もね、全くこのサイトに入れなかったですから、僕ね。どんなか見てみたかったんですけど。
ああ、もうそのぐらいの。
それぐらい。
うん、VR 感。
みんな期待のってことやね。
そうです。4980円なんや。
うん。
ああ、これお手頃ですよね。
手頃ですけど、まずオキュラスとか買わなあかんでしょ、VR ゴーグルを。それが高いでしょ。PSVR のやつはあれ、4万円ぐらいでしたっけ、
はいはいはい、
ね、うん。オキュラスもっと高いでしょ。8万か9万するんちゃいます
じゃないですか。
スペックもいりますよね。このホームページ、うん、VR 彼女推奨パソコン、大好評発売中って。
すごいね。
こんな商売してます。コマーストーリーなのね。
スペックもすごいよね。
うん、要求されますよ。
要求されますよね、これね。いやでもやっぱこうやって、これこそがテクノロジーを進めていくんやなってよくわかりますよね、これね。
いや正しい進化じゃないですか、これは。
そうですね。うん。
うん、
オキュラスかワイブか、VR 専用です。すごいな。
うん。ね、
うん、
いやこれ水面下で、ね、はい。
マシンから進めていくともう20万ぐらいいるでしょ。
いるでしょうね。
20万いるでしょうね、これね。
うんうん、
いやすごいわ。
いやでもね、分かりますよ、うん、じゃあそんな数十万も金使うのか、そのエロのためにって言ったら、うんうん、使いますよきっと、
うん、使う人は使う、うん、
まあまあ、
私高校時代にですね、うん、もう同級生っていうかどうしてもやりたくてパソコン買いましたから、当時数十万、
名作ですね、はい、
はいはいはいはい、
うん、同級生2、懐かしいですね。
どうしてもやりたかったから、もう買っちゃいましたから。
うん。
当時高校生でしたけど。
それがパソコン20万ぐらいしたわけですね。
そうそうそうそうそう。
ああ、まあ全国にそういう人がいっぱいおったんでしょ、当時は。
ああ。
PC98 時代ですよね。
98時代の。
あの、フロッピーディスクが十何枚とかそういう時代でしょ、
そうそうそうそう。
懐かしいね。はい。でもエロのためやったらもう全然。
時代の俺ですらそうなんだから、もう。
ああ。
永遠大人も含めたらもう、やり、その
いや、ちょっと初耳でした。あの、オイップさんのね、そういったオタクデビューは大学入ってからと思ったんで、隠してなんですね、うん、実は。うん、
あ、まあそうですね、はいはい。
うん、まあまあまあまあまあ。
うん、そうですか、うん、だからもう PSVR も、その辺のとこ考えなあかんのちゃいます、うん、っていうね、思いますけどね。
タイトル。キラータイトルのエロ
と、そうそうですよね、イリュージョンとデータ組んだ方がいいんちゃいますかって、
ああ、うん、そっち、
そうですよね、
むしろ抱え込むと、
うん、そうそうそうそう、あのレイプレイ VR ちゃいますか言って、
あ、
う
ん、またそのタイトルかよ、
あ レイプレイってね、あれ確か発禁になったやつですよね。
そうですよね。世界で問題になったやつですね。
そうそう。あのそうね、日本の外でやり玉投げられて、はい、外圧で潰されたっていう、
はい。国連かなんかね。
疑惑付きの。
イリュージョンの最高傑作なんですけど。
最高傑作、ね。はいはいはい、
うん、あんなどうでもいいミッチだとかよう、よう文句つけるわっていう。
よう見つけたなっていうね。
よう見つけたなっていう。
はい。次の題いきましょうか。はい、カールがなくなるっていうね。はい。
あ、はい、
はい。
なくなりやせんでしょ。
東日本の方ではもう販売休止といいますか、うん、西日本だけになりますってことなんで。
って話ですよね。うん、
はい、はい、ね、うん。まあね、でも最近も、もうカールで例えばあの合格、すみません受験シーズンとかにウカールとか言ってね、カールの前にウをつけてウカールで、
は
いはいはい、そういうようなものを打ったりとかしてましたけども、並んでるあのイメージありますけどね、やっぱりね、うん、売れてなかったんですねカールって。
定番っていうイメージがあるんでね、
うん、うん、
売れてない嘘ってあるんですけど、
うん、でも食べたか
って、もう20年くらい売ってないですね。
いや、私も全然食べてません、カールなんて、
うん、
ハニーって、ね、俺のところでも食ってるけどな。
あ、そうなの。
さすがジャンクフード大好き。うん。
そうそうそうそう。うん、最近はだからカールスティックってのがあって、いわゆるじゃがりこみたいな箱にカール入ってるやつあるんですよ。で、棒になってて。
うんうんうんうん。ああ、そうですか。
棒になってて。あのポテロングみたいな感じ？
そうそうそうそう。
うん。まあね、でも、まあだいぶ減ったらしいですね、生産数が。うん。
あの、カールおじさんでしたっけ？
はいはい。
うん、なんかカールってもうあのイメージをね、だからその CM が田舎のね、うん、おっさんが、
はいはい、
うん、あのなんだろう、もう本当に田舎で田舎もんが食ってるイメージあるよねカールって。
わあ、だから田舎もんだけ食えと。
そう、
なんか都会もんは
食うんだって。だから東京で売らへんのかなって僕は思ってますよ。お前らみたいな西日本の、うん、田舎もんは食っとったらええやんけっていうのが意味なんかなと思いましたけど。
ほら餌やるぞと。
はいはいはい、はい、うん、
いや、やばいんちゃいますの、そんな9割的に回すようなこと言って。うん、
うん、まあね、
いやまあでもスナック菓子ってやっぱり結構競争激しいよね、うん、昔から。
でもね、あの、カールおじさん、カールに関しては結構昔から頑張って手こ入れしようとしてたんですよ。
うん、
そういうふうな、ね、あの田舎者のおっさんが食うイメージやボケがっていうふうな、うん、いうバカがおるわけでしょ、
うんうん、
そういうバカのためにですね、あのいろいろ考えてたわけですよ、皆さん。
うん、
あの、明治聖火様は。
うんうんうんうん。これですか、なんですか、これ。
これ違います。ごめんなさい、間違えました。
あ、違うもんが出てきたな。あ、はいはい。うん、間違い、うん、まあいいですけど。
間違えました。
うん、ああ、こっちの話ね。うん、これですか。あ、カールおじさん。あ、実写版がイケメンすぎる。はいはいはい。
これは2年前ですかね。
はいはいはい、はい、
うん。
武田真治さんが。うん。
ムキムキやんだ、この人。
ムキムキ
ですよ。
まあ、それはびっくりやけど。
うん。
うん、ああ、
まあ、だから2年前にちょうどリニューアル実施したんですよね、カールの味自体を。
うーん、
でリニューアルかけたと同時にあのイメージキャラクターのカールおじさんを実写版で出して、それがまあ普段皆さんが思ってるカールおじさんって実はこういうイケメンの人なんですよっていう風なイメージで、あの武田真治さんをカールおじさんにやらせて、
うん、
それでまあイメージアップを図ったんですけれども、まあ、うん、まあそれがあんまりうまくいっていかなかったって結果なんですよね。
うーん、イケメンはちゃうよねやっぱね、
うん、映画ちゃうやん全然。
うん、
うん、
もうやっぱ杉作慈太郎さんのとこにやってほしかったですけど、うん、これはちゃうでしょ
う。
うん、これはちょっと滑ってるかな
ですね。うん、
うん、
なんかただのアンマッチって感じですもんね。
そうですよね、
うん、あ、そうね、
うんうん、
コスプレやね、武田真治さんの。
そうそう、何、うん、でも同じ格好してんのっていう、違う人やんっていう。
うん、ヒゲ、うん、がなかったらこれあのワンピースのルフィじゃないですか。
そうやね。
ゴムゴムのって感じでしょ。
うん、
これは違うと思うな。
うん、
うん、滑ってますね。
そうですね、なんかこんなこと
したら、まあ、こういういろんなあがきをしとったわけですね。
そうそうそう、
だけどっていう話ですね。
うん、うんうん、どうなんかな、なんか
もうなくなってもいいけどね、正直ね。誰食ってんの、まあ、っていう。
うん。
うん。
炎上マーケティングじゃないですか、これって結局。う
ん、そんな気するけどね。
うん、また復活するでしょ、多分。
うん、ね、
うん、
なんていうんですか、飢餓商法と言いますかね。うん、
うん、そうそうそう。
ないない
ないない。嫌感あるというやつですね。はい。
うん、そういうものなんちゃいます。
うん。
次の
話。カールおじさんって10年ぐらいいなかった時期あるよね。
あ、そうなの。
そうそう、なんか権利問題でややこしくなって。
へえ、そうなった
んですか。カールおじさんとあのカエルのキャラクターがない時期って10年ぐらいあったんですよ。
はいはいはいはい。
うん、そうそう。だからまあ結構なんていうか、いろいろあったんですけど、ね、今までカールにもね、順風満帆っていうわけじゃなくて。うん、まあ、その中の人じゃないですか、これも。
ヒコニャみたいな感じだったんですね、うん、なんか揉めたんですね、言ったらね。
うん、揉めたんですよ、結局、キャラクターの使用権で。
あ、そういうことか。
そういう黒歴史があるんですけど、
うんうんうん、
これもまあそんな、うん、一面みたいな感じで、
まあまあね、
笑い話になるんじゃないですかね。
まあ、なくならへんのでしょ
う。うん、なくならと思いますよ。うん、
うん、ね、
うん、うん。もう早速なんか、ね、買い占めとか起きてるらしいんですけど ね、メルカリで高値で売られとったりとか、あこやね、もう。う
ん、あと、あの菅官房長官にね、その記者が聞いてみたりとかね、あのカールロスについてなんですが、うん、って言ってね、
うん、
カールは
なん
か、はーいって、何を聞いてるのやんっていう、ほんまにアホでしょ。
うん。
うん、
どこのアホ、ちょっともう、
いや本当に
名前化すべきじゃないですか。
さらした方がいいですよね。
うん、
そっちがニュースにな
ってます
から、そうそうそうそう。うん、カールロスについて聞きたいんですけどって聞いてるっていうね、
うん、
もうその間のその、人件費ってすごいなと思って、もう記者の人件費もそうやし、うん、もう損害賠償請求していいんちゃいますってぐらいもね、うん、勢いですよね。その、
うん、このリソースの無駄ですよね。
ですよね。それを永遠と書かされたそのもう本当に日本の人口の掛け算したいんちゃいますか、本当にね、うん、その分の時給を請求したいと思いますわ。
あ、
もちろん僕も請求しますよ。今この口を使って話しているこの時間を請求しますよ、本当に。はい、
はいはい、うん、10円ぐらいくれと、
そうですね、うん、はい、
10円いいんだ、
はい、僕の時給そんな前と思います、はい、
うん、なんか間違って貼った画像あるでしょ、
うん、これ
宮崎駿監督が、
ね、そうそうそう、引退宣言ってやつですね、これまた別の話
ですけど、
で金立ちので撤回したって話ですよね、言ったらね、またね、
うん、
うん、そうそうそう、ま、でもまあ実を言うと毎回撤回してる、毎回引退してるっていうね、
うん、まあね、そんなことなんでしょう、うん、これ天空の城ラプターでも人生で最高に引退した気分って言ってて、紅豚でもアニメはもうおしまいって言ってて、もののけ姫は100年に一度の決意、これを最後に引退って言っててっていうね、
ボジョレーヌーボーみたいですね、
今年が一番おいしいってやつでしょ、うん、
そうそうそう、
そう、
何年に一度の出来栄えとか
言って、そうそうそうそう、100年に一度の出来栄えとか言って、一千年に一度の出来栄えみたいな、
そうそうそう
そうそうそ
う、確か、もののけ姫の時に言ったの覚えてますわ、
うん。
言ってましたね、はいはい。
もうなんかやりきったみたいなこと言ってて。
うん、
でもそっから4作作ってるからね。
うん、やりきってなかったんや、全然っていうね。
うん。いや、でもね、もののけ姫以降からだんだん作品性がね、
うん、
分かりにくくなってたね。
うん、
うん、うん。なんかもう老人の妄想みたいな話になってくるじゃないですか、だんだん。ポニョの
あ
た
りが、まあ。ポニョはすごいもんね、
うん。
うん。ポニョが本当にもうとんがってるわ。
やばいよね。
うん、
最高にやばい。
うん、
で風立ちにも結構ふわっとした内容だったじゃないですか。うん、もう文芸画みたいな。
風立ち
も
やばかった。
うん、もう、うん、子供向けじゃなかったもんね。
風立ちはね、全くね、うん。うん。そうそう。
で次また撮るんですよね。うん、
そうなんですよ。
何するんですか。それは明かされてるんですか。
なんかね、あのキャタピラっていう。
キャタピラ。
キャタピラってあの手足がなくなってしまったあの戦争帰りの男の話ですか。
うわーヘビやな。やガンタンクみたいな。
いや、そういう映画があったような気がするんですけどね。
キャタピラ
違いますか、
うん、なんか戦争アニメ戦車アニメやるんじゃないですか。
あー、そうですか。
その心は、
うん、
ボロキャタピラーですかね。
ボロキャタピラー、
ボロキャタピラー、
あー、なんかまたね、戦争が好きな人が好きそうなやつですね。戦車が好きな人が好きそうなやつですね。
そうそうそうそうそう、
うん、
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 もうオリンピックイヤーに公開できたらいいなとか言ってるわけですよ。
ほうほうほうほうほう。
あと3年後、
うんうん。3年後ぐらいね。
うん。ああ、なんか言うてはるんですね。はいはい。うん。
うん、
まあでも、ワーカホリックでしょ、もうこいつらは。
うん。
うん。もう死ぬまでやるでしょうね。
うん、
いやもう、宮崎駿ってだから、ほら、うん、あの基本的には、ダメ出しして、いやこうやるんだよ、こうやるんだよとかって、結局自分でやっちゃうって、そのパターンでやってた人なんだけど、もうさすがにジジイなんで、そういうことできなくなってるっていう。
うん、
あの、まあ、スタジオジブリの中で描いてる、ね、アニメーターさんも一流じゃないですか。
はいはいはい。
その一流の絵を下手くそ言うて、全部描き直すとかそういうんでしょ。でもう大層 の、 そのアニメーターさんが傷つくっていう。
そうそうそうそう
そう。そういうのが、まあ、日常風景やと。
もののけ姫とかはそういう風にやったんだけど、もうさすがにできないっていう。
うん、自分で描くのはもう結構ね、辛いってことでしょ。
いやだってもう、あの、おしいさんもそうだし、安野さんですらもうそんなことやってないですよ。もう監督としては。
うん。うん。あ、そう、でもあの、ガンダムの富野監督は、あの、元気やで。この前なんか、映像見ましたけども、なんかね、めっちゃ怒鳴ってたしね、答えろとか言って、なんやこれは言うて、うん、助監の人とか泣いてましたけど、やっぱうん、この辺の世代は元気になっちゃいますの、まだまだ。
すごいね。
100歳まで作るとか言うてますよ。
あ、そうなんや、すごいね。うん、
これ出てますよね、最新情報として、あのジブリのサイトで、うん、宮崎駿新作長編アニメーション映画制作のためのスタッフ、新人募集と。
うん、
いうところで、5月19日の記事な、記事といいますか、うん、ジブリのサイトになってますね。すでにテレビなどでご存知だかと思いますが、宮崎駿監督は最後の長編アニメーション映画に取り組み始めましたよって。また最後言うてこれ大丈夫これ。
すごいよね、動画で月額20万円だったらもう破格の台風ですよ、アニメーション業界で。
まあまあ
動画だった、
動画でね。うん、まあ、契約期間は3年間です。2017年10月1日から、の3年間、新作長編アニメーション映画制作のための期間を定めた雇用契約とし、契約期間の延長や期間の定めのない雇用への変更は原則としてはいませんっていう契約したんやね、やっぱりね。
ジブリ自体もか、一回解体したりちゃいますの。
なんかほん
ま
解体したんですよ
だけどね、うん、
解体して、あのほとんどのスタッフがスタジオプロックに行ってるんですよ今。
うん、
また呼び戻したりとかあるんですかね、それって。
いやいやいや、
いい迷惑、
ね、そういうのもあるんちゃいますか。俺がまた来るやろっていうふうにスタジオプロックから戻ってきて、ええねん出てまたあるんじゃないですか、うん、早尾さん的には。
うーん、まあね、ジブリで働いたっていうだけでも箔がつきますからね。
まあまあそうやね、これ本当に新人やったらね、うん、3年、例えば20代でね、
うん、
ほんまに3年間だけでもいいじゃないですか。本当に白がつくから、これ、うん、この後ね。
まあだからワンサが来るでしょう、こんな。
なんでしょうね。すごいな、これ。ここに至り、宮崎監督は引退撤回を決断し、長編アニメーション映画の制作を決めました。作りに値する題材を見出したからに他なりません。年齢的には、今度こそ、本当に最後の監督作品になるでしょうって。ほんまかいっていうね。
いやいや、でもね、時間的にね、あの本人にいくらその気があって、本人死んじゃったらもう作れないわけだからっていうところで、
まあ
ね、時間的にそろそろってのありますよ。
まあ書いてますよね、うん、まあ一方この間昔からの大切な仲間を何人もなくし、自分自身の周辺に関してより深く考える日々が続きましたって言ってね。
ああ、
そうですかっていうね。
うん、なんか森重みたいになってるよね、わしが先に行くべきだったみたいな感じ。
うん、そうですか、これね、若かったら応募したいような気もするね、やっぱりね、18歳以上か。分かった
ね。
うん、映画かけたらね、うんうん、映画全然かけんから無理やけど、うん、動画、
うん、アニメーターだけ、これ、応募してんの。
会計美術と、ですね、
うん
うん、動画ですわ。
絵描きだけか、制作進行とかやったら潜り込めんねんけどね。
うん、年取ってても、うん、
年取ってたら無理やな。
いやね。ああ、体力勝負。絵が描けなくてもね、ってことね。
うん。絵が描けなくてもね、うん。
うん。やっぱり絵が欲しいんですよ、絵がね。
うん。
いや、でも、もう、ほとんどスタジオプロックに行っちゃってるからね、今ね。その、ジブリのスタッフの人たちは。
うん、だから、まあ、3年ぐらい、まあ、新人さん言うてはるから、 ね、うん、どっかの専門学校に行くよりはこっちに行った方が、まあまあまあ雇ってくれるかどうかはね、別としてね。
うん、そうですね、それなりのルーティンがないと難しいでしょうしね。
うん、
これスタジオパドック、アニメーション映画、うん、そういうことね。
まだまだ元気やな、でもな。うん、
でも宮崎さんがだから次の作品を作るまでに死ななければいいなと思ってますよ。
うんうんうんうん、
だって、
まあ、多分80?、うん、いやまだ80な、80かな、
76か
70代だと思う。うん、76ね、はいはい、
もう80手前までか、うん、すごいね、進藤兼実に監督するね。
市川崑が90歳までね映画作ったからね。
市川崑
追いつけ追い越せじゃないですか、はい、
すごいな。
うん、いやでもまあね、激務やからね、やっぱアニメ監督なんてね。
うーん、さあもうちょっと、うん、まあね、
映画監督はね、うん、あのぶっちゃけあの助監督にお任せみたいなところに やれなくもないからっていう、
うん、編集だけ俺頑張るけどっていう。まあたけしさんとかそういう作り方でしょ。
あ、そうね、
うん、まあまあでもいいんじゃないですか。でも風立ちぬ最後やから言うて見に行ったんですけどね、本当、
うん、騙された。
そうだよ、
騙された、うん、詐欺や、
うん、
あ、まあ、おもんなかったし、
ね、そう、おもんない、またおもんないもん作るんちゃうんかいっていうね。
うん、
金立ちに面白かったよ、あれ。
金立ちに面白いもの作らんとほんま切れんでっていう、
うんうん
うんうん、思います。はい、
うん、はい、
はい、
魔女の宅急便2とかやったら見に行くんですけど。
最後が
最後がロリコンの末後みたいな感じでいいんじゃないですか。
あ、それは確かに、ね、
それはないんちゃうかな。
うん、まあ、やっぱり自分に嘘をつけなかったよなみたいな感じで、
はいはいはい、
終わりでいいんじゃないですかね。
あ、でもあれですよ、あの、うん、ひょっとしたらね、あのイカ娘映画版とかやってくれるかもしれないですよ。
いや、意味が分かんないですけど。
いやいやいや、いやだけどイカ娘大好きらしいですからね。
うん。自分の発言にちょっと責任持ってくださいね。
うん。デマの拡散とかやめてほしいんですけどね。
本当にいい加減にしてほしいですわ。
うん。
デマの拡散どころが、もうこの空気どうしてくるのかなっていう。
そうそう、まずそこですよね。鎖を打ち込んだっていうね。
そうそうそうそう。
はいはいはい。
もうすぐ終わるっていうのにさ。
はいはい、はい。
まとめようって方向やったでしょ、もう。
どう考えてもね、まだ新しいものを得てもって。
はいはい、
もう反省してくださいと。もういいですかね。何のこっちゃですよね、本当にこれ。
ふわっとしました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい。
ふわっとし続けでした。
はい。
はい
はい、いろいろ喋りましたが、はい、
はい、
また、やりますんでよろしくお願いしますということで。
はい、はい
はい、では皆様お疲れ様でした。はい、聞いていただいてありがとうございます。
はい、
失礼します。はい、失礼します。